会長から大先生と千代黒部の皆さんようこそおいでくださいました。またこの間ゴルフで一緒させていただきました鈴木さんも初めて2回目ぐらいですかね、千代黒部にようこそいらっしゃいました。今日はですね、研修委員会、ロータリー理解、1月はロータリーの理解推進月間ということですね、年初7月の前にですね、もう研修委員会の時間を一つ取っておいてくださいという話をしておりました。で、今年は研修委員会の活動としましては7、8、9、10、11と5回託話をすると。で、このロータリー理解推進月間に、締めでですね、直前クラブ研修リーダーの本当は池上さんにお願いをしようと思っておったんですけども、なかなかその研修委員会の活動がうまくいきませんで、私がやることになりました。先ほど和田会長代理がですね、私が頑張ってるというようなお話をされましたけども、昨年もすごく忙しかったですし、この1月正月に入ってからもですね、非常に忙しかったですね。で、僕はもともと8月に託話をした時にもちょっとお話ししたんですけども、地区幹事の仕事っていうのは、地区大会が終わってからガバナーが国際協議が行かれるまでが、勝負だろうと。ここでいかに、この地区運営のことを考えてですね、計画を立てるか、これが全てなんだろうと思っていたんですけども、結局自分の用事が忙しくて、去年12月30日ぐらい前まで目先の用事に追われてまして何もできませんでした。で、1月1日から、地区カレンダーを作ったりですね、地区の人事、黒沢会長とかですね、出山実行委員長、当然来年入っていただいております。ただお断りになられるかどうかというのはご本人の判断だと思いますけれども、それで今週なんですけども、僕は初めからエンゼルウィークだと、今週1週間が非常に憩いの1週間になるだろうと思ってたんですね。というのはなぜかっていうと、今日のコチア幹事の幹事報告ご覧になったら分かると思いますが、毎年ガバナーエレクトが国際協議会に行かれた州っていうのは地区が何にもないんですね。はっきり言って委員会がない。そうするとこの週は休める、こう思ってたの。ところが研修委員会の宅話が23日に入ってる、誰に頼むんですかって言われたんですけど、頼む人がいなくてですね、私がやんなきゃいけないなと、この日は休めないと、そう思ってたら先週ですかね、電話がかかってきまして、お前水曜日暇なんだろう、ゴルフ出てこいよって言われましてね、昨日ですよ、雪が降ってました、戸塚カントリーでゴルフをやりましたけど、勝ったのはなんと池上武史さんということなんですね。で、もう頭がね、真っ白になって、最後は寒かったってこともあるんです、あるのと、もう一つ僕ちょっと右手がね、ゴルフやるとちょっと腱鞘炎っぽくなっちゃって、うまく握れなくなっちゃうんですね。それで最後の2ホールはね、あれ何個叩いたっけなっていうのをね、いちいちキャディーさんに確認をしないとわからないというような感じになってしまいました。それくらいちょっと頭が混乱をしております。で、今日の内容なんですけども、これは沢村会長から言われてたことですけども、昨年末、最終例会の時に理事会を開いて、ガバナーノミニーデシグネイトの選考をいたしました。 その結果についてですね、本来的には、理事会決定で田中ガバナエレクトに一任ということを申し上げて、おきましたけれども、どなたに投票したかも、それから内容についても当選者発表というだけしか ありませんでしたので、これについてちょっとお話をしたいなと思っています。まずちょっと茅ヶ崎中央の倉澤会長がいらっしゃるんで、中央さんはどのようにして決められましたか。はい、それは理事会で決定ということですか。理事会決定。ガバナ補佐は
私のクラブです、はい、私のクラブはやはりクラブの会員の皆さんはどなたもご存知上げておりませんでした。で、私は地区に精通しておりますので、ご3名とも全部仲いいんですよ。非常に私に一任という形で言われたんですけど、もうこれは悩みに悩みまして、で私が、じゃあこの方ということを理事会へ挙げて、それでクラブでは私の一存というような形でいきましたね。
それでその発表っていうのはされました。誰を投票しましたっていう。
これは私は皆さんの前で終わって、これは当然私は選挙開票立ち会ったんですけれども、もうその日のうちにガマダン事務所から各クラブにはその通知がなされたと思うんですけれども、その次の第1回目のその後の例会で7日の日が開票でしたから、はい、その例会日に私の方から発表いたしました。
そうですか、はい、倉澤会長は発表されましたか。実はですね、まだ茅ヶ崎クラブ誰に投票したか発表してないんですよね。分かってる人は分かってるんですけども、今回の投票をですね、実は理事会でもいろいろな意見が出ました。あるいは他のクラブの方々を聞いてもですね、やっぱり分からないと。だから年の順で選ぼうか、あるいはロータリー入会歴で選ぼうか、寄付の多い少ないで選ぼうかとかですね、いろんなことを言ってたように思うんですけれども、ただ茅ヶ崎クラブの場合はですね、少し事情が違います。というのは今地区は、あるいは戦略計画とか、FVP とかありましてですね、3年ぐらいのから5年のターゲットを作るという形になっておりますので、田中さんの次が今秦野クラブの佐野さんに決まっております。その次のガバナーというなる方はですね、やっぱり茅ヶ崎クラブにとっては非常に大切な人でありますから、でガバナー一任という形にさせていただきました。そして私もですね、立ち会い人ではありませんでしたけども、1月7日、鈴木幹事に電話をして、もしかしたら来年もあるかもしれないから立ち会わせてくれという形で、立ち会いをいたしました。で、うちのクラブは田中さんが当選されました大谷さんを、押しました。で、今回のこの選挙というのはですね、2名まで出た場合はただ郵便投票か投票だけなんですけど、3名以上、複数名ですね、3名以上出た場合に関してはこれ、RI の最速で単一異常方式異常式投票っていうのが決まってるんですね。で、順番を書くわけですね。要するに3人いれば A さん B さん C さん、どの人が1番、じゃあその1番の人がダメだった場合はこの2人のうちをどっちがいいと思うかって、だから1か2を書くわけですね。3は分かっちゃいますからね。そういう形で、今回の結果はですね、64クラブ現在あります。そして投票総数が98票ございました。で、実際にですね、その25日夕刻までにガバナー事務所に 着ということで届いたのはちょっと分かんないんですけど、計算すれば分かるんですけど、3クラブだけですね、26日に届いたそうです。そして、ですから61クラブですね。そして、2クラブが棄権になったんですね。ですから3足す2で5ですよね。ですから64引く5で59。そして、開けてみたところですね、無効票、これは1とか2とか3とか書かなきゃいけないんですけど、もう書いてない票が8票ありました。ですから全部で、8プラス5あったんだな、8プラス2で51クラブだ、13秒が、いいんですね。じゃあね、3クラブが遅れてて、2クラブが危険で、8クラブが無効票で、13無効票があって、51クラブが有効票を投じたと。でその票数が、75票でした。ですから過半数を取れば、当選という形で、38票で当選だったんですね。で第1回目の投票が始まりました。結果が出たんですけども、やっぱり一人もどなたも過半数取った方いらっしゃいませんでした。それで僕はどういうふうにこれやるのかな、開票をやるのかなと思ってたんですけど、立ち会いに塚原さんもそうですけど、誰にもその票って見せなかったですね。
見せますよ、
無効票とかそういうのが。それから第1回目の投票の時も誰が何票取ったっていう話は一切しなかったですね。でこれはこれでいいのかなっていうふうにも思ったんですけれども、第1回目の投票は結果的に、最後の票数から逆算してきますと、1回目に一番多い方が34票、2番目の方が21票、3番目の方が20票、こういう形でした。で3番目の方が結局ここで失格になりまして、3番目の方を1番に投票した票を集めて、2番に誰が書かれているかということでですね、これを開票、もう1回開票したんですね。そうしたところ無効票、1しか書いてなかった票が1個あって、19票が有効票でございました。で13票がその34票を取った、要するに大谷さんですね。そして、残りの6票が、2位の杉岡さんという形でですね、まあ、47対27ということで大谷さんが投票を当選をしたというようなことに、なりました。でこれやってましてね、一つだけちょっと問題がありました。それは最後の決選投票でもし同数になった場合に関しては、ガバナーが1票を投じると、ガバナーが選ぶんだという規定があるんですね、単一情報式には。ところがこの初めの投票の時ですね、3人いた時のこれ1票差なんですね、21票と20票これがもし同数だった場合、どちらをその当選させるかっていう、この何ですか、規定がないんですね。その辺ですね、まあ次回やるときに、まあ保土島さんに入っていただいてですね、規定を読んで、よく読んでいただいて、対処したいなというふうに思っています。時間がどうもなくなってきちゃいましたね。どうしますかね。ですね、今日実はもう皆さんもお分かりの方もいらっしゃると思いますけど、来年度のテーマご存知ですか。
いやまだ私は知らないですね。
世界へのプレゼントになろう。これ月曜日に、 これ1月18日から始まったんですね。でラビドランっていう会長、スリランカの方が、世界のプレゼントになる、英語で言うとですね、 Be a gift to the world、 こういうものがテーママークでございます。これに関してはまた田中エレクトがですね、26日に帰ってきます。で27日に諮問委員会で、帰国報告されて、28日からいろいろなところで、RO 会長方針と自分のガバナーの地区方針、これをおっしゃることになると思うので、その時にまた聞いていただければと。あとはもうないな。あとですね、今年の加藤さんと目が合ってるんで、今年の1年間ですね、研修会の活動を振り返りまして、私は、地区でも研修員やってますんで、やっぱりフルコースで一回やってみようという形で、去年の1月から2月、3月と3回、沢村会長、大森、エレクトをお呼びしてですね、会長の18ヶ月、こういう形でやるんだというようなお話をいたしたり、あるいはペッツの予行演習みたいなのもやったりしました。で、やはりロータリーを理解してもらうためには、やっぱり何が必要かというと、DLP と CLP からロータリーが変わってきただろうと、それから RI 戦略計画、それから FVP、この4つを、この茅ヶ崎クラブの会員の皆さんに、プロの専門家を呼ぶんじゃなくて、お話をいただきたいと。そして、たまたまですけども、昨年は規定審議会、がありました。で、規定審議会の話をここに取り混ぜて、私の話と5回やったんですけども、あんまりやっぱし、どうも興味がなかったみたいで、うまくいかなかったなと。ですから、来年はですね、大森エレクトと打ち合わせをしまして、もう大森エレクトの方針に基づいてやっていきたいなというふうに思ってます。で、なるべく、大森さんにはですね、地区のなんていうかね、セミナーに出ていただきたいなと。これをやるのも、研修リーダーの役目なもんですから、この間クラブ研修リーダーセミナーありました。で、大森さん出ていられなかったんですけど、これを読めばいいんでしょ、こうでね、おっしゃったですよね。まあその通りなんですけど、今年も来年からですか、来年からクラブの、推進月間変わりますね。あれはもう完全に、なんていうんですか、財団シフト、未来の夢計画の6つの重要事項のテーマに合体してきちゃったと。で、一回加藤さんにその6つの重点事項って何かちょっと軽く FVP で6つの重点分野に絞って、グローバル補助金はやろうじゃないかっていうなってますかね。あれ何でしたっけ。水と衛生とか、そういうことです。はい。6つ。まあ出てこないだろうなと思って言いましたけど、覚え方もあるんですけどね、これね。やっぱりいろいろ6つの重点事項とか、あるいは中核的になる価値観5つは何かとかね、そういうことをやはり。スラスラと出てくるような格好に なるべくならばなっていければ、その講師のアイデアも湧いてくるし、塚原ガバナ補佐が ワンクラブワンアクションですか、IM でも積極的な討議ができるんじゃないかなというふうに思います。なるべくあの皆さんにですね、来年は興味を持ってロータリーを勉強していただけるようなですねプログラムを作りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。